ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
世界最新の太らない体、サンマーク出版から出ております。ジェイソン・ファン博士。役は田ヶ谷雅子さん。肥満というのをつくづく考えるいいきっかけになりました。
はい。
私も痩せなければならない年齢なんですけども、あの人の綾小路きみまろさんのあれ思い出すよな。
はい。
ダイエット犬の散歩で犬が痩せってなりますよ、ね、あの人の熱弁っておかしいよ ね、
面白いですね。
食べちゃうんです。仕方ないじゃありませんか奥さん。残せないんですよ私たちは。最後は痩せて死ぬんです。いや結構その漫談がありましたけど、最後は痩せて死ぬんですってのはすげえ説得力あるような。ダイエットってのは本当なんかもうテレビコマーシャルで流すぐらいの人間の大イベントになるという。そしてもう一つ、体重コントロールの喜びっていうのはほとんど麻薬だっておっしゃってたね。体重を自分がコントロールしてる喜びっていうのは、
はい、
麻薬っぽい喜びがあって、どこか正常じゃないっていう。そう言われてみるとそういう気もするんでありますが、さて肥満もいろいろでございまして、私の場合はと言いますと、これはもう先週お話ししましたが、5月に1ヶ月間の舞台ということで、食事量は減らしているのになぜか腹が出てしまうという、ハードな仕事をやっているのに太っていくコロッケさんとかを見ておりますと、肥満って一体なんだっていう、
はい、
彼も舞台で言ってましたよ。こんだけハードに舞台をやってるんですが痩せません。痩せる太るってのはなんか本当に不思議な気がしますけども、
はい、
ストレスホルモンが肥満を呼ぶということもあるんであります。だから舞台って毎日まあ同じことをやるんですが、それがストレスになりますと逆に肥満を呼んでしまうという、インスリンが貯蔵ならコルチゾールは逆で、長期間のストレスがかかりますとコルチゾールが分泌されてグルコースが体中に配給される。するとグルコースが呼ばれてインスリンも増える。こいつが血液中にこう流れ出ると肥満を呼ぶらしいね。ストレスは肥満の原因でもあると。でこのストレスに最も効果のある緩和策が、実はかなさん運動なんですよ。
ほう。
運動というのは、なるほど、ストレスを減らすんですね。そりゃそうですわな。やっぱ運動やってる最中ストレスに気取られてる暇ねえもんな、うん、
はい。
次に大事なのが痩せるためなんですが、7時間の睡眠。
7時間ですか、
うん、
ほう。
これがね大事らしいですよね、
はい。
肥満の第一原因であるインスリン分泌を見てみよう。インスリンを多く呼び出すのは、これがギクッとしたんだ、生成された炭水化物。
生成された炭水化物、
うん、この説はアトキンスによって唱えられて、ローカーボダイエットっていうんでアメリカで大ヒットするんですね、
はい。
炭水化物ダイエットってやつ、
はい。
でこれは2004年アメリカで2600万人の肥満で悩む人々がこのローカーボダイエット、炭水化物禁止のダイエットを選んだという、
うん。
一番大事なことはこのファン博士がおっしゃってるんですが、生成されたといういちごが大事なんですって、
はい。
炭水化物、さらに砂糖、高度に生成されたものは満腹ホルモンをくぐり抜けて脂肪になってしまう。
ほう。
満腹ホルモンを刺激しないんですって、
うん、
この、生成されたものっていうのは、
それ俗に言う満腹中枢のことですか。
満腹中枢です。
ははは、い。
それで生成されたものっていうのは中毒になりやすいんですって、
う
ん。これギクッとしない、あんまりにも白すぎる砂糖っていうのは体の中ですぐに糖、諸糖になって蓄えられてしまう、
はい。
生成されたものっていうのは体に吸収されやすいんですって、
うん。
これギクッとするけど、このファン博士がおっしゃってるんですけども、コカインや覚醒剤も生成されるから中毒になるんですって、
はい。
で、アジア圏においてはいきますよ、炭水化物、
はい、
米、芋、キャッサバ、
はい、
意外と肥満率低いでしょ。
はい、
あの欧米の太ってる人に比べて、アジア圏、東南アジアなんかで米食ってるベトナムの人、インドネシアの人、キャッサバ食ってる、マレーシアの人、あんまりこう極端な肥満な人、
比較した場合に欧米の方が肥満率は高いですもんね、はい、
これなんでかっていうと、アジア人が摂る炭水化物は精製されてないからなんだ、
はい、
考えてみると玄米も精製されない米なんだな。このあたりまたちょっと肥満の原因が違うところに行って興味津々なんでありません。どうぞお付き合いくださいませ。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
肥満について語っているんであります。アジア圏の肥満と欧米圏の肥満は肥満の質が違う。非常に精製された炭水化物を摂る欧米の食文化、それに比べてアジア圏、炭水化物というのが米、芋、キャッサバ等々の繊維と一緒に雑味がある、他の栄養素と一緒に摂るということで肥満率が欧米よりも低いのではないか、
はあ、
それに炭水化物とともに糖を大量に摂るメニュー、これが肥満の原因であると、
うん、
今なんだっけ流行ってんのもの、
うん、
つぶつぶが入ってるやつなんだっけ、
タピオカ、
タピオカ、
はい、
あれなんか典型的じゃないのかな、
はあ、
炭水化物と 糖の組み合わせとしてはね。でインスリンがない状態というのを1日に何時間か作んないとダメですよと、何にも食べない時間帯を、だからダラダラダラダラ食ってるとインスリンがダラダラダラダラ分泌されて、それが太る原因になってしまうという、インスリン分泌量が少ない時間、それがどのくらいあるかが痩せる太るを決定することで、
はい、
こういうことなんですね。人は満腹を繰り返すよりも何も食べないことの方に体は慣れている、
うん、
私どもが満腹になるというのはこれ最近の異常事態でありまして、人間はずっと腹減ることに慣れちゃった生き物なんでありますね、
はい、
あのテレビの収録があった、
はい、
あのマッチのモノマネをしろとかですね、あのラップをやれとかっていうあのご覧になった方いらっしゃると、はい、あれはもうめちゃくちゃ時間かかりましてですね、
はい、
泊まり込みだったんですよ、あれリハもありまして、
そうですか、
あれメンバーがメンバーだから、XJAPAN のトシさんなんかでやるわけですからメンバー集まんねえから前日に1回だけ合わせようとか、当日ギリギリ早起きして合わせようとか、
そうなんだ、
それでイベント会場の近くのホテルに泊まり込んだ、
はい、
だから社長が明日はまた大変だからって、うまいもん行きましょうやつって電話したん、一発でお断りですよ。
なんで？
お客さんいっぱいで、
あ、満員席ってことですか？
もうね、それはねイベント会場のほか何にもないようなとこなのよ、ホテルしか。で結局ちょっと遠出して居酒屋で、ところがその居酒屋も満杯、我々も舐めてたんだけど、そこにはほらディズニーランドがあったりするんで、
はい、
日本だけじゃないんだ、
そうか、
夏休み期間中だったあれ番組はね、だから外国からも来て夏休みのお客さんも来るからという、我々は安いその、まあ、居酒屋っぽいところでやったんですが、そこも超満杯、もうぎゅうぎゅう詰め、もうね新幹線の物置みたいなところでねあの会社の男スタッフ5人が集まって飯食って
、はい、
肘が当たるのをお互いあすいません、あすいませんって言いながら、そんなとこだったんですけど、その居酒屋さんお会計のところが長蛇の列で、中国の方です、全部チェックですね、
はい、
これは何ですか、これは私どもが食べたあれですかっていう、
は
で、これはもうどこでも有名で、中国のお客さん一品少なかったりなんかした時の激怒感が全然違うんですよ、
そうなん、細かいんだな、
違うのよかな、言われてギグッとしたんだけど、
はい、
1970年代の文化大革命の 飢餓の時の記憶がまだ中国人の60代70代にあるんだって。
え、それがどう関係するんですか、飢餓と。
あの毛沢東の大躍進政策が失敗して餓死者が出たんですよ。それも中国ですから10万20万の単位じゃないんですよ。そんな飢餓体験、戦争に負けた日本でもなかった体験を中国の方はしてるんで、食事が一品足りないっていうことに関して我々と怒り方が違うんですよ。
あ、お金がどうとかじゃないんですか。
じゃないんです。食事の記憶ってすごいんですよ。やっぱりあんまり怒っちゃダメ。みんなやっぱそれぞれ歴史背負って、日本はね、戦争に負けて原爆2つ落とされて300万人以上死んで、次の年餓死者が100万人出るって言われたのをひたすら日本人は分け合ったっていうのと、もう一つ吉田茂さんという人がマッカーサーに食事をねだり続けた。それともう一つ、村上龍さんのエッセイにあるらしいんだけど、
はい、
アフリカ旅行に行った時にテレビのスタッフが自分の飲み水に名前を書いたんですって。よくやるじゃん。すごかったんだってアフリカ人の怒りが。
なんで？
水を分けないやつは生きていけないんだって。水を等しく分けるっていうことはアフリカ人にとって生きていくための原則なんだって。それに個人名を打ったっていうことは人間として最低の行為なんだって。つまり水食事っていうことに関してはこれくらい国民性が出るということを考えつつ、さあ肥満というのを扱いますんで、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
肥満とせか食事の内容、それを話しております。そこからダイエットという痩せるという方法が見つかればということでありますけども、人間は実は食べることよりも食べないことの方に体の方は慣れていると、頭の方は慣れてない、パニックになるんですよね、食べないと。でもですね、残っている記録としては最長で382日食事をしなかったが生きていたという記録があるそうであります。一応固形物として382日何も食べなかったという。で、この本の著者、太らない体という本の著者のファン博士の意見でありますが、絶対痩せるとか正しいダイエットの方法とかっていうのは断言はできないんだって、うん、博士は自信満々なんですけども、おっしゃってることを一つの意見として聞いていただければというふうに思いますね。だからこの通りになったところで痩せるというわけではないと思いますけどもね。博士はね、この本の中で食品メーカー批判をしきりに繰り返しておられますが、ここでは取り上げません、
はい、
あの日本とアメリカでは食事の内容、食品メーカーも違いますんで取り上げません。ただやっぱ面白い意見だけはファン博士の本から抜きました。それはですね、朝食進行、これをファン博士は否定してらっしゃいます。ブレックファーストね、
うん、
ブレックファーストとは食べない時を断つという、初めて食べるということでしょうね、
はい、
食べた方が良い、減量に良いという方がいらっしゃいますけども、ファン博士はこれは全て進行であって、お腹が空いてなければ朝食は必要ないと。さらに少量ずつ食べるという、これも少しずつ食べた方がいいんだとかっていうのも確証はないんだと。で、ここなんですよね、問題はですね、ファン博士はズバリアメリカ社会のことを言っておられますけども、アメリカ社会では所得が低いほど肥満という、かなりギクッとするね、この博士の指摘はね、
はい、
確かにニュースなんか見てても、
うん、
それは感じるよな、
はい、
これね、何を意味してるか、これファン博士の指摘ですよ。これは安い食品だっておっしゃる。これは何を言いたいかというと、よく売れる食品というのはよく精製された炭水化物からその食品は生産されると、
うん、
精製されれば精製されるほどこの値段は安くなる、安くなった分だけ太りやすいんですって、
うん、
で、白ければ白いほど砂糖は太りやすくなる、
うん、
なんで精製された砂糖は太りやすいかというと、雑味がない。シンプルな炭水化物や単糖類は純粋に単糖類、純粋に炭水化物でありますから、体に入るとすぐに吸収されます。
はい。
ですから精製されたものは体に吸収されやすい。私も血糖値高い、もう糖尿病の予備軍ですから、一時期は持ってました。もう今持ってませんけども、低血糖に陥った時のために病院が薬を出してくれる。それ舐めたことあるけど、何のことない。甘い砂糖ですよ、
はい、
それもキメがすごい細かい。これが低血糖を陥った時に舐めればいいんだ、
はい、
そうするとすぐに低血糖が収まる。これなんでかっていうと吸収が早いから。
はあ、そっか、
うん、でもね、これ、まあ、持っておくのもちょっとバカバカしくなった。なんでかっていうと、さ、飴舐めりゃいいんですわ。
あ、まあそうですね、
そういうことなんだよ。ただ時間がかかりますよと、
うん、
その低血糖のための真っ白なあの薬と飴は何が違うかというと雑味なんです、
うん、
飴には他のものがいっぱい入っている。だから吸収が遅くなる。だけど他のものがいっぱい入っているということが実は食べ物なんですよ。炭水化物だけでできた芋なんてのは、それは化学食品だって。芋は炭水化物ですけど食物繊維も入ってるでしょ、
うん、
まだ他にもいっぱい栄養素が入ってる。それが食べ物なんですよっていう。ただ甘いだけの糖類なんてのは、それはとてもとても取れたもんじゃない。だから純粋なものっていうのは食品においては非常に問題が多いんですと。これ、ね、ニューヨークなんですけどね、市長さんは、
はい、
この方はですね、驚くなかれ大きいサイズの甘い飲料を法律違反にしたんですね。
そうなんですか、
うん、あるじゃん、
いわゆるトールサイズみたいな、
あれをね法律で違反にしたんだ。これでね、驚くなかれニューヨークではですね、2型糖尿病が減少し始めたんだ。そらやっぱアメリカの人たちの飲み食いの分量の大きさってすごいもん、
はい、
で今やです、この肥満率に関しまして、糖尿病、2型糖尿病に関しましては全世界で1位はついに中国です。中国っていうのはそういう意味では肥満が社会問題になりつつあるのだと、
はい、
この博士は食物繊維を勧めておられます、
はいはい、
食物繊維、例えば黒砂糖など精製されていなければ食品には必ずある。それを削り落としたところに実は肥満という病があるのだと、
うん、
精製されない食品、それがいかに貴重か、そのことを繰り返し繰り返しおっしゃっているわけでございます、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
かなり話したっけかな、朝飯取り上げられちゃってさ、人生も晩年に至って母ちゃんからさ、
はい、
食わなくていいって言われて、
あ、はい、
最初はカチンときたね。
でもそれは朝ごはん食べない方が体にいいっていうことでそうなったわけですよね、う
ん、一日一食主義なのよ。
一日一食ですか今。
いやいや、それは守ってない、うん、昼飯作ってもらってます。でも今年の8月ぐらいはね、焼いた餅2個で昼飯済ましてた。
餅、
うん、腹持ちがいいんだよ、
はい、
お餅って、
はい、
それを海苔で巻いてもらって2個、まあ、焼いてもらってって俺が頼んだわけじゃないんだ、出てきたのがそれだったんでやむなく食ってただけだけど。
そう考えると昔は朝ごはんは必ず食べる、
う
ん、1日3食きちんと食べる、
そうそうそう、
それが基本だったのに、うんうん、最近それ覆されること多いですよね。
そうなのよ、タモリさんも1日晩飯だけだって言うでしょ、あの人意外とね一日一食の人で、それで元気いっぱいの人が、
うん、
で噂なんだけど、タモリさんが司会をやるような番組をバラエティでやってらしたんだけど、その時も若手と顔を合わせるためにタモリさんが、お前そんなに食うと疲れちゃうよっておっしゃってたっていう、ご飯食べると内臓が一斉にね、
はい、
俺なんかもうすっげえ眠たくなるしね。
よく眠くなるって人もね多いですよね。
うん、 まあ著者のファン博士が一生懸命進めてらっしゃるのは、生成されない、あるいは食物繊維をたくさん含んでいる、そういうものを食品として摂ることであると。よく生成されたものは純度が上がれば上がるほど食べずにいられなくなるというような中毒度が高くなるのだ。でこれ書き漏らしちゃったのかもしれませんが、大昔普通の食事で1日77から120グラム栄養素以外のものでしょうね、うん、消化されないものがそれぐらい取れてた。ところが現代ではですね、食品が本当に食品になってしまって雑味がないというか、
うん、
昔に比べるとね、
はい、
その除去すれば除去するほど食品が人々にもてはやされる、よく売れる食品になるという。
ほう、
あの私ん家の話だけしておきましょうか。私ん家は奥さんがね4種類ぐらいおかず作るんです、
はい、
これがね、私もジジイだし歯も悪いしね、噛むの疲れるのよ。
ちょっと待って待って、どういう具体的にどういうおかずですか？
人参の大きいやつね。
人参の大きいやつ、それ料理法はどんなあれですか？
だから味噌汁とか和え物、酢の物、
いいじゃないですか。
もう そういうものよ、
はい、
オール食物繊維ね。
いいじゃないですか。
ほんでもう味噌汁、
はい、
海藻が湾から盛り上がってんの。
いいじゃないですか。
それ、ね、苦しいのよ。でね、何があれかっていうとね、そうなのよ、あのね満腹感がすごいのよ。
いいじゃないですか。
もう腹が重たくなって、
はい、
そのくせ夜のトイレの1回目に起きた時にはもう腹がペターンとなって
る。お
ー、だから順調に順送りで。
お肉も召し上がってるんですよね？
ないです、ないです。
え、お肉は？
ないです。それはもう食べなくて、もうすぐ死んじゃうから。そう奥さんから言われたんです。
え、じゃあメインのおかずは何になるんですか？お魚？
魚ないです。
え、
食物繊維オール
全部、
うん、
え、
かぼちゃ、
はい、
ネギ、芋、さつまいも、レンコン、
いやいや、それはそれでいいと思いますけど、うん、お肉お魚召し上がら
ないです。
食べたくならないんですか？
あ、ハンバーグだと思って箸をつけたらレンコンよって言われてレンコンをすりおろして
きれ
いにハンバーグにして、
すごい、
そう、本当にハンバーグに見えんのよ。
へ
ー、ほんで食うとねレンコンよ。
はあ、そうなんだ。
だったらハンバーグ食べさせてくれりゃいいのに。もっと喜ぶし。
へー、うん、こだわってらっしゃるんですね。じゃあね、
すごいですね。
へー、
うん、
でもそれですこぶる体調はよろしくていらっしゃいますよね。
まあね、いろいろ、まあ一応元気にしておりますからね、
は
い、
何よりですよ。
まあとにかく生きていきましょう。
はい、
まあそういうもんですよね。あとはなんて言いますかね、あの秋口はあのあれが出ましたね、玉ねぎね。
玉ねぎね、
玉ねぎ一個ごと。
あ、じゃあどういう調理で？
ね、だから半分に断ち切って、
はい、
こう味噌つけてね食べるんですけどね。それですすったら海藻が出てくるんですよね。それで筑前煮みたいなのがあったから、鶏肉の匂いでもするんじゃないかなと思って箸つけたらレンコン、芋、
肉はない、
肉はないですね、
入ってない、
もう死んじゃうから。どうせ死ぬんだからそんなものは取らなくていい。でもね、
はいはい、
この本を読んでたどうもね、ファン博士がうちの女房にちょっと近いんですよね。
はい、
そのあたりは明日ちょっと話しますかね。
はい、
この次また明日の笑い田の上。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ファン博士の太らない体、その太らない体の作り方でございます。ファン博士、アメリカのこの博士は言います、栄養素はタンパク質、脂質、炭水化物です。どんな食べ物でもインスリンは出る。このインスリンの反応をあまり刺激しない食べ物が肥満を抑えてくれるということになるのだ。例えばオリーブオイル、木の実の脂質はインスリンを刺激しない。乳製品もそうだ。これもうものすごく細かく この博士は言っておりますね、
はい、
食品ごとに説明すると話は複雑になりますが、最も心がけるべきことは、これがね、うちの奥さんと同じことですね、お腹が空いていないときは食うな、
うん、
ね、1日3食おやつ付きを当たり前とせず、加工されない本物の食品を食べなさい。終章では太らない体の作り方をファン博士によって丁寧に語られております。ものすごく細かいんだこの博士、もうびっしり書いてあるんだけど、もういいやなその辺でも。博士がおっしゃっておるのは、ナッツ類は体に良いよと、
はい、
で間食はやめなさいと、
はい、
とにかくインスリン値の改善、これが肥満に対する最大の提案であると。朝食神話はやめて、食べても食べなくてもいいと。勧めるものはもう非常に分かりやすいですね。ヨーグルト、卵、そして炭酸水。これ炭酸水を勧めてらっしゃいましたね。びっくりしたのはコーヒーで、コーヒーは2型糖尿病の予防にもってこいなんですって。ただし砂糖なし、
はい、
これが前提。もう菊だな俺、もう砂糖入れて朝コーヒー飲むの幸せ毎日のコーヒーと、それから紅茶、これは糖尿病リスクを半減させるほどで、肝疾患等々にも良いと。で当然緑茶もいいぞと、はい、でもうこの著者はくどいくらい加工食品の害を訴えております、雑味のない精製された綺麗な食品ほど危ないのだと。自然のもので人の手のそれ以上加わってない、人の手が必要以上にかかってない食品がいかに素晴らしいかを懸命に進めてらっしゃいます、うん、でかなさんギクッとしたのはこれ、断食。
はい、
断食というのはですね、本当かいなこれ、世界人口の3分の1が断食を習慣としてるんだって。
え、思ったより多いですね。
多いだろう、
3分の1もいます。
まあイスラム圏の人たち、なんであんなにイスラム圏の人たちが断食にこだわるかっていうと、やっぱりインスリンだっていうのよ。インスリンを体の中から出してしまうっていう、そのことが病的な肥満から脱出する方法で、そういえばイスラム系の人ってそんなに恰幅が、衣服もね、彼らのあのアラビアのロレンスみたいな服装はちょっと肥満かどうか分かりにくいですけども、あの断食っていうのはとても体のためには良いそうであります。
はい、
あの朝ごはん食べたくなかったら食べなくていいのよ最初言われた時はなんとむごいことを、なんかそこをさとかって
カツ丼だってたまには食べたかろうと思いますけど
ね、
はい、
動物性タンパク質の誘惑っていうのは本当にすごいよ本当にね。ただやっぱり慣れてくるっていうのはすごいもんだね。
あ、慣れますか。
ゆっくり慣れてきた。あの1キロばっか体重が最近減ったばっかりなんですけどもね、
はい、
それに食物繊維のパワーっていうのはもう本当に感じております。これは本当に繰り返しになって汚いので申し訳ありません。本当にお前は犬かっていうぐらいね
いいことじゃないですか。でもね、
それはちょっと大腸検査でも、はい、人間ドッグ、
はい
はい、それでもちょっと褒められて、
あ、そうですか、
はい、綺麗に出てるそうで、
はい、
おっしゃっております、断食こそ薬に勝る食事の取り方であると。宗教も断食を修行としていると、仏教も断食ってありますよね。そういえばね、5日間の断食でだいたい1キロだそうであります、
はい、
断食すれば体重は。ただしですね、断食の効果のすごいところは、かなさん、成長ホルモンが2倍出るってよ。
出るんですか。
うん、断食で。
へえ。
結局この本は何が言いたいかっていうと、
はい、
断食は体にいいなんですよね。
そこに行き着く本なんですか。
そうなのよ。一番最後は最後のまとめを読むと、その間もブワーッといろんな食品をあげて、これはダメこれはダメこれはダメ、これとこれとこれいいのはとかっていう感じがあるんだけど、一番最後は断食に。何のことはね、女房と女、食べなくていい食べなくていい、肉なんか必要ない、もうすぐ死んじゃうんだからっていう、もうすぐ死んじゃうんだからって。
もうすぐ死んじゃうなら好きなもの食べたいっていうのもありますけどね、うん、
それは癒やしいんだって。だ って食べるのって楽しみじゃない、食べるのが楽しみって最低の年寄りよとかって返す言葉もねえや。まあというわけでですね、
はい、
天高く食欲秋ということで、
はい、
真逆ではございますが太らない体というものについて触れてみました。どうぞ皆さん好きなもの食べて今日も元気に頑張ってくださいね。カツ丼いきましょうぜ、カツ丼、秋はカツ丼。この続きまた来週のまな板の上で、ね。